プロトタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは起業家、エンジニア、デザイナーなどスタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回のゲストは、佐野明彦さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
佐野さんはこのポッドキャスト2回目の登場で、はいはい、前回は2019年の2月ということで、ちょっと1年ちょっとぶりみたいな感じで、
そうですね、
久しぶりに、はい、またお迎えできてとっても嬉しいです。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
で、前回ちょっとビジネスとデザインとか、うん、そういうサービスデザインについて話したんですけれども、うんはい、佐野さんの最近はその活動継続されているという感じでしょうか？
そうですね。まあ、株式会社、それからデザインという会社を僕自身が、まあ、経営してまして、まあ、その代表兼、一応ブランディングデザイナーと名乗ったりもしてるんですけれども、まあ、企業さんから、商品やサービスのブランド作りをお手伝いするという、まあ、デザインの仕事ですね。まあ、そこをやりつつ、まあ、自社で、サービスの開発もやっていまして、とりあえず HP という、簡単にホームページが作れるよというウェブアプリケーションのサービスなんですけど、まあそこの開発と運営も並行してやっていて、まあそういった意味では変わらずやっているという状況でしょうか。はい。
うん、あ、いいですね。とても順調ということで、はい。はい、
ですね。
で、はい、ただちょっとね、佐野さんの最近の Facebook に知ったんですけど、はい、前回ポッドキャストを収録させていただいた、佐野さんのオフィスと、そのコワーキングスペースであったそのターン原宿が、ちょっとまあ、閉鎖されるということで、ちょっと非常に残念なんですけれども。
うんうん。そうなんですよね。うん、そこの、まあ、ちょうど4年半ぐらい前に、3つ目の事業で、立ち上げた、ターン原宿という名前をつけて、自社のオフィスの半分のスペースをですね、いろんなクリエイターさんたちに使っていただこうということで、コワーキングスペースという形態で運営をしてきたんですけれども、まあ、なかなかね、この、コロナのせいにするわけでもないんですが、とってもこう、リアルな場で、人と人とが出会うというビジネスモデルそのものが、とってもやっぱり見直さざるを得ないという状況ではあって、この半年、まあ、いろんなことを考えて、社内でも、どうしようかね、ということでやってきたんですけど、まあ、一旦ちょっとリセットしようかなということで、閉じました。なかなかそこは難しい判断だったな、というところになりますね。
そうですね。やっぱりそのコワーキングの利用者の方もやっぱり来られなくなったっていう感じですか？
うん、そうですね。まあ、ちょうどそのゴールデンウィークの手前ぐらいのところで、やっぱりさすがにちょっとこう、緊急事態宣言も出るという中で運営するのはリスクがあるねっていうことで、4月の中旬ぐらいに一回ちょっと、休業しますみたいな。
はいはい、
一時休業しますが、みたいなところで様子を見てたんですけれども、うん、まあ、その間ですね、まあ、どうしてもこう、次、本当にどうなっていくのかっていうところで言うと、コワーキングそのものの役割というか、まあ、コワーキングスペースだけじゃなくて、まあ、イベントの、企画運営なんかもやっていたので、まあ、そういう人をたくさん集めていくということ自体が、まあ、なかなかちょっとこれからどうなっていくかっていうのも難しいだろうということと、まあ、あとはやっぱり価値観ですよね。今日の多分テーマの一つなのかなと思うんですけど、うん、まあ、すごく変わるなっていう予感も含めて結構僕はやっぱり感じた部分もあって、うん、まあ、なかなかちょっとね、こだわって作ってきた空間だったし、うん、とってもいろんな方に愛してもらえていた場だったので、すごく難しい判断でしたけど、同じことをコロナがちょっと落ち着いたら復活させようということじゃないところに行こうかなっていうのがすごく、考えたところなんですよね。なので一旦はちょっとリセットして、また違う、こう、形で、まあ、人と人との出会いみたいなのをプロデュースするみたいなのはちょっとまた再チャレンジはしたいなとは思ってるんですけど、まあそういう判断で一旦はちょっと役目終わりますみたいな形にさせてもらいました。う
ん、そうですよね。まあ私もすごくいいスペースだと思ってたので非常に残念なんですけども。うん、でもそういうなんかこういう世の中がガラッと変わる瞬間っていうのがこんなに、うん、 すごくすごい速いスピードで、一気に変わるんだなっていうのは、なんかあまり生きてきた中でも、そんなに体験したことのない印象ですし、
そうですよね。
時期になんか生きてるっていうのもなんかすごく、すごいことだなと思うんですけど、その、まあ、今回ちょっと佐野さんとポッドキャストをやらせていただくきっかけになったのは、
はい。
まあ、あの、バーチャルランチクラブで、まあ、久しぶりにちょっと佐野さんと短い時間ですけど、ちょっとお話しさせていただいて、
はい。
まあ、そこでちょっと私が、まあ、佐野さんにちょっと相談したいことがあるという、いうことで、最近のこの、まあ、そのコロナみたいなことも含め、まあ、自分の年齢的なこととか世代感とか、そういうなんか新しい価値観が出てきた時に、どういうふうに対応していけばいいのかみたいなところをちょっと、まあご相談というか、佐野さんはどういうふうにしてますかみたいな話をして、ちょっとまあその中で話がちょっと尽きなかったので、まあちょっとじゃあ続きはポッドキャストでやりましょうかみたいな、っていう流れになって。
はい。
はい
楽しみにしております
。私がそれ、そうですよね。まあ本当に、はい、結論は出ない話になると思うんですよ、今日は。
はい。はい、
多分。まあでもそれでなんかお互いが思ってることを話し合って、それでなんとなく、まあスッキリすればいいかな、みたいな、そんな回になるかなと思ってるんですけど、僕がそれ思ったのは、まあ今回そのバーチャルランチクラブっていう、まあ新しいサービスを作って、出した時もそうなんですけど、
はい、
なんかそのサービス企画とかする上で、自分がなんか本当の意味での、なんだろうな、新しい今っぽいサービスのトレンドを捕まえられてる感覚が以前よりなくなってるなと思うんですよ。正直なところで。そこの感覚がこれは絶対いけるなみたいなところが、10年前よりは明らかに落ちてるな、みたいな。あったんですね。で、これは多分、なんか、年齢的なものなのか、なんか、秋が来たのかちょっとわからないですけど、世の中のその変化についていきれないのかな、みたいなところもあって、まあ、そこら辺でどういうふうに、これから、まあそういうサービス作っていきたいっていう仕事は、これからもしていきたいと思ってるので、どういうふうにして、こう、なんか物事を進めていこうかな、みたいなところがあって、なんか佐野さんはそういうふうな、なんか世の中の変化とか、そういうふうなのを感じられる瞬間っていうのはありますか？
そうですね、この瞬間、すごく感じたっていうのが何かあるかって言われると、あんまり、その一つのトピックスでっていうのは、あんまり思いつかないですけど、じわじわ来てるんでしょうね。まあまあ、やっぱりそのね、まあ20代、30代の頃とはちょっともう今、立場も違ってますし、まあそれで言うと僕の場合は結構会社の経営もやっているので、まあ最初は本当に個人事業主で自分のデザイン事務所をたった一人で作ったっていうところからスタートしたわけですけど、はいはい、で、未だにもちろんちょっと僕なんかはどちらかというと、プロ経営者っていう立場では全然なくて、プレイングマネージャー的というか、自分でもデザイン、手を動かすこともしますし、社員に対してのチームビルディングというか、まあ、組織をちゃんと作っていこうみたいなところも、一応はやったりはするので、まあ、両方やって、出てる感じなんですけど、当然ながら最近また新しい社員も入ってきたりとかして、20代前半とかなわけじゃないですか。
はいはい。
若い社員とかっていうのも、下手すると、ちょっともう親子ぐらいの、差が あってもおかしくないわけなんですよ。
確かに確かに。
お父さんお母さんの年齢の方のがもう近いみたいなところで言うと、多分、その自分はそんなに変わって、ってないつもりであっても、向こうから見ると結構なんて言うんでしょうかね。まあまあ、言ってるよと。
そうそう。それちょっとね、愕然としますよね。
うん。
よくよく考えると自分が新卒の時に見てた、あのぐらいの人に今なったのかみたいな瞬間ってありますよね。
そうですね。だからその、なんて言うんですかね、自分が捉えられなくなってきてる部分もあるかもしれないですけど、周りが見る自分、に対しての目線とか自分に期待されている役割みたいなのが、まずそもそもすごい変わっ ってる、来てるんだろうなと思うんですね。
うん、うん。はいはい。
うん。だから自分がやりたいことっていうのも大事にはしますけど、同時にその、求められる社会や、そのね、周りの、まあ僕の場合は社員であったり、お客様であったりとか、まあ、ひいてはそのサービスという部分で言うと、こう、ユーザーさんっていうところがあると思うんですけれども、そういう方たちから期待されていることみたいなのが、うん、状況によってどんどん変わっていく。で、年齢っていう変化もあるでしょうけど、例えばそのサービスもたった一人のユーザーさんから始まり、それがね、すごくヒットするサービスだと、何万ユーザーとかどんどんなっていくわけですよね、うん。そうなった時のサービスに求められる役割っていうのも当然最初とは違っていくみたいなところってある気がするし、うんうんうん、なんか様々変数だらけなんだろうなっていうのはなんかすごく思うところですよね。うん、
確かにそうですよね。確かにな。そのフェーズにね、自分が今対峙してるもののフェーズによっても変わるでしょうしね。
うん、
確かにそれはそうだな。
わからないことだらけですよ、常に。それで言うと、
うん。そうか、うん。そういう意味では昔もわからないことはあった。だけど、うん、まあ、それに対応してたっていうことなのかもしれないですね。うん、その対応力は、対応力って昔より今の方が上手くなってると思いますか？
あ、
その変化に対する対応、
うん。それはちょっとあるかもしれないですね。
なんかそんな感じ、そこに慣れちゃってるっていうのはあるかもしれないですよね。うん、
かもしれないですね。だからそこが、こう、技術がついた部分でもあるし、下手すると、こう、うん、なんて言うんだろうな、こう、がむしゃらさに欠けてしまう部分。にもつながっちゃうかもし、うん、れなくて。
し、なんかそこの変化を敏感に捉えられる、あれなんか今変わったよみたいなところを、うん、なんか捉える意識が、なんか何か起きても、まあ大丈夫だよねみたいな感じのマインドになってるから、うん、そんなに変化に、こう、うん、敏感になってないっていうことはあるかもしれないですよね。
そうですね。そういう感じはあるかもしれないですね。うん、だからもうちょっと若い時は、勘違いも含めて信じる力みたいなのだけでいけてたみたいな、うんのがあるのかもしれない。実際捉えてるかどうかはわからないけど、絶対こうなはずだとかいう、こう、根拠のない自信みたいな、なんかそういうのが感覚として、多分20代、30代とかは結構強かったかもしれないですよね。
だから、取れる選択肢が少ないけど、そこにかける思いが強かったっていう。で、今はなんか学習があって、成功体験も失敗体験もあるから、いろいろ選択肢の中で、なんか見えて、これが一番良さそうだなに結構張りがちになっちゃうところはちょっとあるかもしれないですよね。
そうですね。うん、そう思いますね。だから、なんかね、こう、ちょっとスポーツ選手みたいなところあるんじゃないですか、サービス開発って。こう、剛速球一発でも打たれてもいいから、ね、投げ込めていた迷いのない時代から、ちょっとこう、やっぱ変化球も覚えて。
そうですね。あ、その例えは確かにし
っくり。コントロール重視みたいな。
投球術で勝負するみたいな。
そうですね。そういう、まあね、うん、なんだか、まあもちろん直球のスピードも落ちてる可能性はあるけど、
うんうん、
まあそれだけじゃない、こう、戦い方もあるよね、みたいな。
緩急で早く見せるみたいな。うん、そうか。そういう感じなんですね。うん、そうか、うん。
かもしれないですね。
うん、確かにな。その感覚はありますよね。何か、うん、ああ、これも前回のあの時のパターンか、みたいな、風に、パターンに当てはめようとしちゃう思考はあるな。うん、なんか今が全く新しい事例だ、みたいな、
うん。
っていうのはあまり思い浮かべないかもしれないですね。確かにな。
うんうん、でも、そこら辺ってどうなんですか？あの、バーチャルランチクラブ立ち上げられてるのすごく興味深く見てたんですけど、なんかその、まあその、例えばかつてのコーヒーミーティングのね、そのちょっとこうオンライン版だというようなお話も山本さんされてて、ああ、なるほどそういうことかっていうのを聞いて僕はなんか理解した部分もあるけど、なんかそれをまたこう、うん、出していくというところの考えとか、思いとか、
だからそれ
があるん
です。さっきの話かもしれないですね。過去の成功体験でうまくいったケースをはめていっているところは、やっぱりありますね。
なるほど、なるほど。
ちょっと、デザインは変えてますけど、ちょっと仕組みとかは。
うん、
だけど、根幹の部分の仕組みの、その、ユーザーがハマる仕掛けとか、
うん、
っていうところの仕掛けは結構一緒なんで、そこがやっぱり新しい 実験はしてないなっていう気がします。
なるほどね。
だからそういうのが、持つ技が増えるんでしょうね。そうすると前のサービスと似てくるんですね。
あ、わかります、わかります。
で、それをある程度今の時代も成功はするんだけど、なんかガラッと違うサービスに見せにくいっていうのがあるかもしれないです。そこそこのサービスになるんですけど、今であっても。それ難しいですね、確かに。
そこはでもわかりますね。だから、なんて言うんだろう、大人なやり方が必要な時もあるけど、一方で、その、やっぱり変化球投手でいいんだろうかという疑問もあるわけじゃないですか、どこかで。
やっぱスピードで勝負したいっていうね、そうところはある。
自分の直球は今まだ通用するのかみたいな。
佐野さんはそのタイプですか？
ありますね、やっぱり。
ただ僕もね、結構まだそこに対する憧れがありますね。いまだにそこで勝負できてた記憶がそんなにないんですよ。結局。そこのストレートだけで押し抜いたっていう。いつかはやりたいなと思ってるんですけど。
いや、やってほしいですよね、それ。
いや、僕、できてない印象なんですよね。なんか中途半端で。
それなんでなんですか？
僕はなんか、変化球投手というよりは、なんでしょうね。アンダースローの、やるみたいな。人と違う投げ方やってる。なんか、オーバースローの正統派になりきれてないっていう感じがしますね、昔から。
ああ、でも、わかります。わかります。
アンダースローで直球投げたいみたいな。
ああ、わかります。
ところを目指してるっていう感じですね、昔から。
わかります、わかります。でもそうですよね。だから変化球っていうと、すごくこう逃げたなんかやり方みたいな風に聞こえてしまうかもしれないけど、この流れでこういう話していくと。でもそうじゃないですよね。多分変化球をものすごく気合い入れて投げるみたいなところがなんか必要かもしれない。
確かにな。そうか。そこで絶対に打ち取るんだっていう覚悟ですね。
ものすごいエグい変化球を投げてやるみたいな、なんかそういうのが必要なのかもしれないですよね。
確かにな、それはありますね。
でもアンダースロー感すごいありますよ、確かに。山本さん。
僕はもう、ここ誰ももう、今の時代誰もやらないよね、こんなのっていうところは、ずっと突き詰めてやってる感じはありますね。
いや、面白いな。そうですね。でもまあ、それはだからバーチャルランチクラブがどういうね、本当にサービスに育っていくのかなっていうのも結構楽しみだし。
そうですね。そんな感じでちょっとやっていきたいと思いますけど。
はい。
あとはなんか僕ちょっと思うのは、やっぱり、なんか結構世の中で昔、僕高校とか学生時代に怒ってる、世の中で怒ってる人って結構、年上、高齢者は結構、世の中に対して怒ってる人多いなと思ったんですよ。電車の中とか、席に対して。最近でも僕もこう、世の中で、まあ社会の中で、すごく中で、あれ、これはちょっと自分が指摘しないといけないんじゃないかっていうシーンが増えてきたなと思ったんですよね。
ああ、そうですか。
立場で、それ社内とかでもそうですけど、なんか今この状況でなんか言うのって自分じゃないみたいな。
なるほど。
だから僕昔結構世の中でなんであの人たちあんなに怒ってんだろうと思ったんですけど、あの人たちもなんか俺が言わなきゃいけないと思って怒ってんじゃないかなっていう風に思う時があって、佐野さんはまあ会社の中ではそういう、まあ、トップという立場なので、
はい、
何かこう苦言を呈すみたいなシーンはたくさんあると思いますけど、そういうのってなんか変わってきたと思いませんか？
そうですね。
言わなきゃなみたいな。
そうですね。なんかでも逆にどういう瞬間にそれを思うんですか？具体的な、例えば。
結構割と電車の中で、ちょっと、なんかゲームアプリを、音をなんか大音量でしてる若手社会人とか見ると、指摘はしますね。
なるほど。
ちょっと。それで結構ね、トラブルになりそうなことをたまにやりかけるんですよ。だけど、これは自分が指摘しなきゃいけないよな、みたいな感じが、なんかそういう、 マインドになる時があるんですよね。
そうですね。
危険なんですかね、そういう意味では。
いやいや。
クレーマー老人になるのかな。
わかります、わかります。それがどうなんですかね。でも、もうとってもわかりますね。僕なんかも、だから会社の経営してれば当然いろんなね、世代も違ければ価値観も違う、人と一つのチームで同じ目的を共有してみたいなことなので、うん、まあいろんなやっぱり食い違いとかは当然起こりますよね、いろんなところで。
うんうん、
でもそこなんか日々勉強ですね。僕も割とだから。
割とそんなに起こりそうなイメージないですよね。うん、
いや、それはね、ちょっと、
どうなんですか、社内では
結構言いづらいところだけど、社員に聞いたらもう、なんて言われるか、戦々恐々と。確かに。
いや、ありますよね。その外面と内面っていうんですか、外に見せる顔はすごい庭で親切なのに、なんか社内の、社内だと全然評価が違うみたいな。
そう、その会話めちゃ苦手なやつだな。
いや、僕も結構そこは結構あります。ありますよ。
ね、うん。でも最近、うん、本当、でもそこは日々勉強だとは思っていて、
うん、
それこそ組織って僕ちゃんと勉強したこと全然なかったんですけど、はいはいはい、まあ最近で言うといろいろティール型組織とかいろいろあるじゃないですか。そういう会社をうまく運ぶ最新のメソッドみたいなやつとか、まあ、そういうのも一通りなんかちょっとこうさらっと本読んだりとかするんですけど、
うん
うんうん、なんていうの、かつて自分たちが20代の頃とかってもっとこうピラミッド型だったし、社会そのものが、うんうん。で、それに対して、そうだな、若者のその立場からも怒ってた部分もあると思うんですよ。なんでそんなことをなんか頭ごなしに言ってくるんだみたいなのも、やっぱり自分もそういう体験があって、うん、でもその立場になってみると分かるなっていうこともあるわけですよね。その今山本さんがおっしゃってたようなところで言うと、うん、だからそれをなんて言うんだろうな、どういう形でそれを伝えていくかの手法みたいなところも、うん、結構大事にはしたいと思ってるんですよ。
うん
うん、なんとなく、うん、そこはだからどういうやり方があるのかなっていうのを日々学ぼうとしてる感じですかね。
いや、それはもう佐野さんの立場はもう大変だと思いますよ。
難しいですよね。
きっとすることもしなきゃいけないこともあるでしょうし、
うん、ちょっとそうですね、そこはもうそうだと思います。やっぱり経験してね、いる一番経験値を、うん、持っている人とかがやっぱり言わざるを得ない瞬間というのも当然あるかなとは思うし、うん、でも基本はね、僕自身もそうですけど、人に言われたから、ああ、そうですか、よくわかりましたとはならないですよね。なんとなく。
確かに。
そんな自分で気づくしかないわけじゃないですか。
まあ、そうですよね。
うん、
確かに。それはありますよね。何、うん、その見えてるシーンが違うというか、視点がちょっと違ったりするから、
うんうんうん、
そこの視点をまだ持ち得てないときに、そこの視点での指摘をされても、うん、何言ってんだ、ね、ところはやっぱりありますもんね。
ありますね。うん。まあそこはとっても、うん、そこも含めてなんか、あれかな、剛速球というよりは変化球も交えてうまくやれたらいいなとか、最近思ってる、
うん。いや、そういうマネージメントとか、そういう、できる人はちょっと尊敬しますね、私は。私もそんなに全然得意じゃないので。うん、まあ好きな人はいないと思うんですけどね、そういうのは。
そうだと思いますよ、うん、経営者ってみんな自分経営に向いてないって大体言いますからね、やっぱりそれで言うと、うんうん、
だからそういうポジションの人を採用して、うん、なんかそういう人にやってもらうって人が結構多いですよね、
うん
うん、確かにな、
そうですね、
なかなか難しいですよね、うん、でも今って割とまあスラックがあったりとか、
うん、
SNS があったりとかで、割と自分の思いを発信できる機会はすごく多くて、
うんうん、
そういうの発信してもらうと、なんか、その気づける部分ってありますよね。あ、今こういうふうに感じてんだ、みたいな、
うんうん
う
ん
う
ん。
っていうのは、なんか、あ、この人今不満感じてんだな、っていうのを、
うんうん、
その、なんかマネージメントする側が感じやすい状況は作れてる感じがしますよね。
うんうんうんうん、 そうですね。
そういうのを感じて、早めにこうフィードバックとかしたりすると、なんか、まあ、いい関係性であるのかなという気もしますけど。
うん、そうですね。まあ、確かにそれで言うと、そうだな、価値観がいろいろとその世代によって違ってきているところとか、で、なんでなんだろうって思ったんですよ。このテーマで今日お話ししましょうとお誘いしてもらったときに、なんかその社会の価値観というか、社会って何かっていうと、人の集団なわけじゃないですか、おそらく。だからなんでその、じゃあ人の集団の塊が社会だとすると、その社会のなんとなく今の時代の価値観ってこうだよね、昔はそうじゃなかったみたいなのってなんでなんだろうなっていう、思ったときに、まあ全然僕なんか社会学とか全然専門外だから、まあ、あれなんですけど。
その見解聞きたいですね。
なんか、三つあったんですよ。僕なりにちょっと考えて
みた。ありがとうございます。はいはい。
一つが、外部環境の変化。まあ、例えばコロナとかもそうですけど、国際情勢みたいな、外側がすごい変わってしまった状況がみたいなことによって、まあ、その、中側にいる、その、人たちの集団の考えも変わっていくみたいなのは、まあ、一つある、あると思うんですね。外部の変化みたいな。で、もう一個はその今、山本さんおっしゃってたように、ツールとか、そのコミュニケーションの手段とかのテクノロジーの変化みたいなのがあると思うんですよね。それが変わることで、その、なんていうんだろうな、影響を受けて考え方にも影響が及ぼされ変わっていくみたいなところもあるなというのと、もう一つちょっと僕すごい気にずっとしてるのが、教育システムみたいなやつなんですよ。
なるほど、
で、僕も子供が今、小学校1年生で7歳の子がいるんですけど、なんかその、多大なる影響を受けるんですよね。やっぱり、学校とか、その友達関係とか、その先生の教えとか、なんかそういう、その教育のあり方とか、何をどのように教えるかみたいなところで、結構人ってすごく変わる。るんですよね。だから会社なんかも本当にその会社の研修とかって僕なんか全然その自分が若い時って言うことあんまり聞かないタイプだったから、会社がなんか変な研修とかしても半分聞いてないみたいなあの態度をすごい取ってしまうタイプだった。それはそれで反省もあるんだけど、でも自分が運営する側になると結構やっぱりね、教え方すごい重要だったりとか、その、それによってすごくそのチームが変わるっていうのはやっぱあるなっていうのはなんかすごく思って。だからその、まあ外部の変化、環境変化とテクノロジーの変化と教育の変化みたいなことで、多分、なんとなく社会の、その集団の価値観ってなんか変わってったり作られてったりとかしている気がしたんですよね。
確かに。ああ、そうっすよね。
で、一番ね、多分変わるのが、まあ、この時代ってすごい外部の環境ってどんどん変わるじゃないですか。国際情勢もめっちゃ変わる。
変わりますね、確かに。
だからすごく、それこそ10年前の若者と今の若者の考え方って全然違うっていうのは、すごくそういうのも。
状況とかってむちゃくちゃでかいですよね。
そうなんです
よね。景気が良かったりすると、全体的になんか調子が、なんかバブル期の文化とかって明らかに調子がいいじゃないですか。だけど最近って、ね、やっぱ2010年代になってすごくトレンドは暗いし、それ多分全世界的にもそうだと思うんですけど、あんまりね、地球環境も良くなってないみたいな、温暖化みたいなところに行くと、ちょっとあれですよね。バカみたいに明るいようなカルチャーとかはあまり出てきにくいですよね。
そうですね。それもあると思います、
ね。確かにな。
あと、当然ながらコミュニケーション手段も相当変わったんだと思うんですよね。テクノロジーがやっぱ変わってるんで、そこも、だからそれこそその一端をね、多分僕たちのような IT サービス開発者も一端を担ってる部分だとは思うんですけど、
そうっすよね。
なんかそれも全然多分違うから。
ありますよね。で、そういうなんか外部環境によって人が、今、個人がどう思ってるかっていうのを知りやすく なりすぎてますよね。
うんうん、
それに影響されるみたいな、人のマインドに、うん。っていう機会はむちゃくちゃある。人が怒ってたりとか、人の喜怒哀楽を自分がこう受動しちゃうみたいなシーン、確かに SNS でむっちゃ増えましたよね。
そうですね。
それで価値観が影響を受けるってことはむちゃくちゃありますよね、やっぱり。
ありますよね。うん。でね、多分一番変わってないのが教育システムな気がするんですよ。
確かにな。ちょっと、うん、そこはあんまりむっちゃ変わったってイメージはないですね。
うん、ないですね。うん、で、それこそ僕も、その、なんて言うんだろう。ちょうど自分の子供がその、ね、小学校入るみたいなタイミングだったので、いろいろと調べて、たんですけど、いわゆる国語算数理科社会で1年生から6年生までっていうこのマトリックスでこう1年生は全部これをクリアしたら2年生になりますみたいな感じで1年単位で時間割を組んでいくわけじゃないですか。あのシステムってなんか明治時代にドイツから輸入したシステムらしいんですよね。
ああ、なんか聞いたことありますね。確かにそんな感じのこと。
うん、うんずっと変わってないんですよね。明治時代からある意味。根本的なシステムが。そう。
まあ、そうっすよね、うん。結構長いですよね、そういう意味だと。
長いですね。
うん。
だから多分そこは、まあ、あんまり、こう、一概に語るのも危険なところなんでしょう。いい面ももちろん当然なんかあるからこそ残ってるんでしょうけど、うんただこれだけ外部の環境が変わりテクノロジーも変わってるのにそのシステムでいいのかっていうのは僕は割と疑問はすごい持ってる方なんですよね。うん、
そうですね、うん。割とこうね、多様性が割と受け入れられやすくなってるとはいえ、まだまだ、そのね、うんうん、幼少期というかは、かなり子供のうちの教育がそんなに均一化されてるっていうのはちょっと、ある気がしますね。確かに。
そうなんですよね。だから、一方で、すごくその、今の、じゃあ、こう、若い人のすごく柔軟な感覚とか、研ぎ澄まされてるところっていうのに、すごく興味もあるし、僕も、そういうのはすごく素晴らしいなと思うと同時に、意外と変わってないなって感じるところもあるんですよね。すごくみんないい子だし、うん、言うことよく聞くし、みたいな、なんかそういうイメージもあるんですよね。若い世代。
うん、それは確かにありますよね。
うん。
だって、今、学生運動が起こるっていう機運は感じないですもん
ね。
うん、
感じないですね。
昔のような、うん、まあ、我々の世代もそうでしたけど。
まあ、そうですね。だからそこはなんかね、あんまり変わってないなと感じる部分もあったりもするんですよね。うん。
確かにな、そういう思想面とかは割と、そんなにもう変わらないですよね。
うん。うん。ね。だから、誰に向けてサービスを作っていくかっていうのが、実はその、どちらかというと、まあ僕40代とかですけど、うん、なんかまだ自分たちの方が、なんて言うんだろう、世代を代表するカルチャーみたいなのがあった気がするんですよね。世代ごとに、うん、80年代の音楽、90年代の音楽ってずっとあるわけじゃないですか。うん、それこそ、ね、僕が大学生の頃なんか結構やっぱ渋谷系とか、なんか UK ロックとかそういうのがやっぱすごく、うん、流行ったわけですけれども、うん、まあもちろん今の20代の子たちが、うん、自分たちのヒーローだみたいな音楽とかもあるのかなとも思いつつ、そこはちょっと僕もよくわからなくなってるっていうところでもあるんだけど、なんていうの、まあそこ人口が減ってるっていうことももしかしたらあるかもしれないけど、その世代というものが一つのコミュニティだという感覚はちょっと薄れてるんじゃないかなっていう気はしてましたね。
そうですよね、うん。カルチャーっていう意味ではなんかそんな感じしますね。
なんか、
うん。でもなんか、なんですかね、その世代のユーザーが使うアプリみたいな、うん、ジェネレーション Z 世代のためのアプリみたいな。
うんうんうんうん、
その感覚、なんか、新しい世代の感覚を持ったユーザー向けのアプリですみたいな。うんうん、そういうマーケしてるような会社は結構、アメリカだとたくさんあるようなイメージあります。
うんうん、うん、確かにね、うん
うん。この世代生まれのための。だけど、その世代のカルチャーって何って言われると、確かに、
うんうん、
なんか、 エンターテインメント領域ではあんまり確かにないイメージありますね。多くなりすぎてるのかもしれないですけどね。
そうだと思いますね。で、なんか世代というよりは、本当にその、なんていうの、世代を超えた属性みたいなのが生まれてる感じも あるというか、うん。うん、例えば、まあ、こういうイラストが好きですよみたいな人は年齢問わずやっぱコミュニティが作れるっていう、うん、まあそれこそテクノロジーが変化してるんで、うん、なんて言うんだろうな、そういう割と横じゃなくて縦でもつながれるみたいなのはすごくインターネットのある意味では功績でもあるんだとは思うんですけど、うん、なんかだから世代で見るということだと捉えづらくなってるんじゃないかなというのはなんとなく思ったところなんですけどね。うん、
確かにな。ネットが出て割と昔のものにも普通にアクセスできて、
うん、
それを今のものと比較して見れるから別に、なんか昔は多分棚に置かれてるものが結構新商品ばっかりで、手に取るもの
が
新商品だったけど、今は割と昔のものも並列でストリーミングとかで消えちゃったりするから、あんまりそこが何が新商品かなんてあんまり意識しないで、レコメンドされたものを聞くみたいな感じになってると、割ともうそこはわかんないですよね。いつ作られたものかみたいな。というか、まあ自分が好きなものを好きな時に聞くみたいな。
そうですね。
そうですね。そういうライフスタイルが出来上がっちゃったら、確かに世代を代表するとか、その年を代表するみたいなのってなかなか難しいですよね。
そうですね。でもまあ確かに一方でその Z 世代のなんかこう新しい感覚みたいなところも確かにあるとは思うし、なんですかね、それって逆に知りたいなとは思うんですけど、山本さんってどう考えてるんですか、そこら辺の Z 世代の。
Z 世代は今あれなんですよね、ブルータルデザインってあって、
うんうん、
90年代のインターネット初期の頃のデザイン、割と変わってるみたいな。
ああ、それはなんかあえてドット的な絵であったりとか、そういうことですか？どういう感じなんですか？
ちょっと待ってくださいね。今、参考になる、
うん、
あのテンプレートがあるので。
うんうん。
ちょっと待ってくださいね。ブルータリズム。あの、多分その3から見ると。
うん、
なんでみたいな。あ、ブルータリストウェブサイツというまとめサイトがあってですね。
うんうん、
ちょっと今、チャットでお送りしますね、このスカートキャスト。
ありがとうございます。
これとか見ると、ちょっとこう、なんか昔ながらの HTML と CSS で作りましたみたいな感じの、なんかカオス的なデザインっていう感じ。手作り風デザインっていうか。
なるほど、なるほど。
こんな感じ、結構アパレルとか最近、多分、ウェブサイトとかで取り入れたり、まあミュージシャンとか取り入れたりとか。この感覚は割と、
はいはいはい。
最近あるらしくて、結構あの、メッセンジャー系アプリでももうこういうレイアウトで作るとか。あと、Facebook が最近プロジェクトで出した Egg っていうプロジェクトもあって。
はいはいはいはい、はい。
リンクをお送りしますけど、これ Facebook がやってんのっていう、そういうウェブサイト。まさにあの、簡単にスマホでホームページが作れるみたいなサイトなんですけど、デザインは全部こういう感じ。あの、いわゆる。こういうのが、その新しい世代には受けるだろうと思って Facebook も立ち上げてるみたいな。
なるほど、なるほど。
なんかピカピカピカ動いたり、こう、なんか、派手な色使いで。こういうのはトレンドとしてもしかしたら一部であるのかなという気はしてますね。
いや、面白いですね、確かに。この辺のでも感覚って、なんつうんだろうな。でも、あえてやってるわけじゃないですか。その、なんて言うんだろうな、こう。
あえて、
あえて擁護するとか。
あえてじゃなくて、これが新鮮に見えるんじゃないですか。
あ、そうなんだ。
多分、一回も見たら、これいいなって、普通に純粋に見て思うみたいな感覚かもしれないですけどね。
なるほどね。でも、それが、でも、いいね。なんか、なるほど。 でもその感覚ってずっとでも若い人の特性なのかもしれないなという気がしていて、例えば僕らの世代って結構なんて言うんだろうな、どちらかというとこう新築ピカピカの家とかよりもちょっとこうヴィンテージななんか感じがかっこいいみたいなのって
ありますよね。
あるわけじゃないですか。
だからその90年代もその昔のね、レコードとか、
そうそう。
ヴィンテージブーム、ファッションも全体的にそういう古着とか、
そういうことですよ。
ブームになりましたね。
うん。
多分その感覚なんですよ、多分。
そうかもしれないですね。
初めて感じはこっちの方がいいんじゃん、みたいな。
なるほどね。だからある意味、この、例えばウェブデザインなんかは、僕らも本当に第一世代というか、なんて言うんだろう、上の、僕、自分の子供の頃とかの憧れの職業にウェブデザインなんてなかったわけだから、インターネットさえなかったわけだから、まあそういう意味で言うともう全然その第一世代だけど、ある意味、だから当時、それこそ、なんだろう、テーブルでコーディングして、透明な自負画像で隙間を開けみたいな、なんかそういうのはあったわけじゃないですか。昔の技術とかで。なんかそういうのが、むしろ、今の、なんかちょっとノスタルジーみたいな感じで、ありますよね、そういう感覚みたいなのも。うん、
で、今ってほとんど SNS でみんなプロフィール作るから、みんな基本的にデザインって変わんないですよね。自分オリジナルのデザインっていうのを作りにくいから、むしろこうやってぐちゃぐちゃになっても自分らしさが発揮できる方にシフトしてるというか、そんなに格好つきすぎてないみたいな、ありのままの自分を見せるみたいなところが、多分むしろ今やりたいことなのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
うん、
それはでもとっても素敵だなと思うし、
そうそうそう、これはむしろ、むしろ良くなってるんじゃない、なんか自分をよく見せるんじゃなくて、
うん、
もう自分が好きなもの全部やろうみたいな、なんか本当のインターネットの時の、ホームページ作る時の初期衝動みたいな、感じで作れるっていうのはすごくいい文化だなと思います。
いいですね。確かに。そうなんですよね。だから、どこかでインターネットって最初の本当に黎明期って、でむしろこういう感じだったと思うんですよ。表現する場でもあったし、うん、ネットそのものが。で、ね、
うん、
で、まあ、いつぐらいですかね。結構、だから僕なんかも当初はフラッシュとかが出てきた時なんて、やっぱりそういう仕事多かったですよね。企業さんがやっぱり、ライバル企業よりもどれぐらいちょっとインパクト、ある採用サイトが作れるかみたいな、なんかそういうののコンペとかで仕事取ったりとかしてきた時代もあったわけですけど、それこそ中村優吾さんとかがね、バリバリやってた頃なんて、インターネットってやっぱりそういう、デジタルアートキャンバス的な役目も持っていたわけだけど、なんかそれがどこかの、タイミングからこう非常にマーケティング業界に飲み込まれていくみたいなところが。
まあそうですね、確かに。なんか、その企業のマーケに参加してる感覚ですよね。
そうですね。
自分が広告になってる感覚というか。
まあとってもそういう役割が強まっていったっていうところがあって。
うん。
うん、でもそこはずっと僕も考えて、続けてる部分かもしれないですね。だからなんかサービスを作るとか、商品を作るとかもそうですけど、なんか便利な何かを作るっていうことにみんなが行き過ぎている感じはずっと思っていて、なんかその利便性の追求だったりとか、数字につながるものこそが正義ですみたいな部分って、まあ確かにそれも一つなんだけど、止められない人間の欲求なんだと思うんですよ、そこって、おそらく。でも、なんか本当にその効率化、合理主義みたいなところで、だけでは人はやっぱり人ではいられないわけだから、なんかこういうのが出てくる理由もとってもわかるんですよね。
ちょっと反動的な。
そうそうそう。なんか使い捨てカメラがまたなんか流行ってるとかなんかあるじゃないですか、そういう話とかも。うん。だからその別に便利さ、そう、便利さじゃないっていうところの価値っていうか、 なんかそういうサービスは魅力がありますよね。
そこは一個キーワードですよね。これからなんか新しいものを作るとき、
うん。そうかもしれないですね。
うん、そこはまさに価値観が違うもの。
うん。うん。
っていうのかもしれないな。
いや、勉強になります。ありがとうございます。これちょっとちゃんと調べよう。
なんか、なんか、ちょっと今回はすごくいい話ができました。
ありがとうございます。
なんか自分の立ち位置をまた考える上で。自信がついた部分もありますし、変えなきゃなと思うところもありましたし。
いや、ぜひ、アンダースローの剛速球を見たいですね。
もう、そろそろキャッチャーまで届くかみたいなところになってくるかもしれないですけど、それでもね、投げ続けるっていうね。
いいんじゃないですか、もう、壊れてもいいから、投げ込む一球みたいなやつ、かっこいいですよ。
そうです、
ね。そういうのも、はい。
投げ続けていきたいと思います。はい、ありがとうございます。では、今回はこの辺で終わりたいと思います。は
い、
ゲストの佐野明彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。